御神君、一つ、天に任せよ、地にすがれよ。任せれば安らぎが生まれる。すがれば力が湧く。天に任せよ、地にすがれよと。天とは神様のことでしょうかね。天に任せよ、地にすがれよ。地とは自分自身のこと。地にすがれよ、自分自身にすがれということにもなるのかもしれませんね。天と地、これは神様と、天なる神様と地なる私どもとの、まあ神様と私どもとの関係のようにもあるところですね。これは何がそのああだからこうだ、こうだからああだという理屈的なものではありませんけれども、なんとなく感じる、なんとなく心に感じるという感じでしょうかね。天に任せれば安らぎが生まれる。すがれば力が湧くと。任せるものは天だと。まあ、神様だというわけですね。すがれば力が湧くと。すがる。己の心にすがる。ということでしょうかね。まあ、これをひっくるめて、神様に任せる、そして神様にすがるということになるのでしょうけれども、私ども人間がこの世に生を受けた、誕生させられた、その何のために、それこそ私どもがの一生があるのか、そう思うたときに、何度かそう思うことが一生のうちにはあると思いますが、今日は改めてそういうことを教えていただいたように思うのですけれども、この道は我が心を求めての道だと、天地書きつけだと、池上金光大臣、天地金の神、一心に願い、おかげは我が心にあり、というこの4行ですか、34文字でしたかね、何か30数文字ですかね、そこに凝縮されている中でも、おかげは我が心にあり、私どもがまあ助かるというのでしょうか、おかげをいただきたいと願う、願い事を叶えてほしい、幸せになりたい、病気を治してほしい、商売が繁盛してほしい、地位や財産が欲しい、名誉も欲しい、まあさまざまな願い事があるわけですけれども、そういうものを叶えてほしいなら、和らぎ喜ぶ我が心になりなさい、というようにいただけるわけですけれども。その我が心になる、我が心になったことによるところのおかげというふうな表現がありますが、主にそういう我が心になって、そこからいただけれるおまけ、まあこれは私はグリコのおまけのような感じがいたしますね。グリコを買えばおまけがついてくる、我が心になればそのおまけがついてくる、おまけとしておかげがついてくるというような感じがいたしますけれども、その一番のおかげは何か、一番の得するというのでしょうか、それは何か、おまけがついてきたから、いわゆるおかげがついてきたから、ああこれが得だ、得をしたということではないということですね。一番のおかげはその和らぎ喜ぶ我が心だと、まあ、一番の値打ちあるものは まあグリコのおまけとすれば、グリコそのものが一番の値打ちがあるものなのだと。ですからおかげは我が心にあり、でそこで一番の値打ちがあるもの、それは一番のおかげと言いましょうかね、それは和らぎ喜ぶ我が心だということが本当のところではないでしょうかね。我が心を目指す、そしてそこにおかげがいただけれる。師匠は我が心になろうとすれば、我が心に未だなり得ずとも我が心になろうと、我が心を目指して、和らぎ喜ぶ我が心を目指して精進するところに、それこそ神様がレンコンを食うてくださっておかげを授けてくださるものだと。そこにまたさらに我が心をいただけれるというのでしょうかね。その我が心をいただこうとする精進が大切なのだと。ですからそこで一番の何と言いましょうか、値打ちのあるもの、それは和らぎ喜ぶ我が心ということになると思いますね。ではなぜ我が心を求めなければならないのかというような表現をされることがありますけれども、そこはあまり考える必要はないように思いますね。今朝いただきますところによると、なぜ我が心が必要なのか、これは問題にならない。一番の問題は、一番大切なところはなぜ我が心なのかではなく、人間としてなぜこの世に生を受けたのかということの方がもっと大切な、まあ、命題というのでしょうか、大切な事柄なのだと私どもが生かされていると申します。大抵はまず自分が自分で生きようとして生きているというのが普通の見方ですが、信心をさせていただき本当のことがよく分からせられると、自分で生きようとして生きているのではない、これは大いなる、まあ、ある方などはサムシンググレートと表現しておられますが、そのいわゆる神様によって生かされている私どもだ、また神様によって作り出された私どもだ、そして神様によって生かされている私どもだというのが、まあ、本当のところであるようですね。では何のために私どもがこの世に生を与えられ、なおかつ生かされているのか、まあ養育されているのか、そこに焦点を置いてみたときに、これはもう間違いなく師匠が教えてくださる天の心、地の心、日月の心を身につけさせる、そのことのために私どもは、まあ、生かされているというのが本当のところではないでしょうかね。人間が幸せを求めると言います。そしてまた神様が人間氏子にを助けたい、真実の助かりを授けたいと願っておられる、まあ、人間は幸せになりたいとは願いますけれども、真実の助かりを得たいという願いはあまり持たないように、持っていないように思いますね。何かそう感じます。まあ、助かりたい、自分の願い事を叶えてほしい、この今の難儀な中から逃れさせてほしい、困った問題の中から逃れたいというような願いがあって、その困った問題から抜け出せた時に助かった、助けられたと感じるわけでしょうけれども、そういう助かりは願っていますけれども、いわゆる自分の願い事が叶うという方向においての助かり、 は願っているけれども、真実の助かりということになると、その真実の助かりというものはあまり願いとしていないようにな感じがいたしますね。神様が氏子に、人間氏子に授けたいのは、その人間氏子の私利私欲による願いが叶うところの助かりと感じる助かりではない。ある時、師匠が悲願の彼方というようなことをお知らせをいただいておられますが、神様の悲願というのでしょうかね。それは私どもの、例えば私どもの願いを神様にお願いをする、そしてその願いが叶うこともあれば、願いが叶わないこともある。願いが叶うということも神様のお働きであるならば、いわゆる人間氏子の願いが叶わないということもまた神様のお働きなのだとおっしゃっておられますね。ですから、私どもはとかく願い事が叶うと、はあ、神様がお働きくださった、おかげをいただいたと喜ぶものですけれども、その私どもの願いが叶わないとき、それもそれとても神様が、いわばわざと願いを叶わせられないという神様のお働きなのだと。願いが叶わないときも、あ、これも神様のお働きだ。今、私の私利私欲による願いが叶うことよりも、もっと大きな、もっとより本当の幸せ、より本当の助かりのために、今の私の願いは、小さな願いは、叶わない方が良いのだ。と、神様がおぼし召しくださって、わざと私の願いが叶わないようにしておられる。ということなのですね。ですから、私どもの願い事が叶わない、それとてもではない、それこそが神様の、いわば本当のお働きということになりますね。私どもの願いがただ願って右とな願って右、左と願って左となるような、そういうことは大したことではないよと。まあ、それは神様がちょっと飴玉をくださるような、まあちょっとだけ人間のに花を持たせてくださるというような、というのでしょうかね。まあ大したことではないよと、願い事が叶うという、そういう信心は大したことではない。まことの信心ということになると、神様の本当の働きというものは、私どもの願い事が叶わない、その叶わないという時こそ神様の本当の願いの発露なのだということなのですね。では何のために、もし私どもがただ願い事が願い通り、思い通りになったら、自らの心を磨こうとか、これはどういうことだろうか、よし、ここは泥の心でいただこうとか、よし、ここは天の心でいただこうとか、そういうことは思いも至りませんよね。ただ、ああ、願い事が叶ってよかった、ありがたい、というありがたさで止まってしまいます。より深い本当のありがたさに、神様のお心に触れることができない。神様のより本当の深い、いわば愛というのでしょうかね、それを、に触れるためには、私どもの願い事が叶わない、という神様のお働きの方が、より本当の神様のお心に触れることができるようになるわけですね。それはその私どもの願い事が叶わない、私利私欲の願い事が叶わないというところに、私どもが自らの心を磨いていこうという精進に入るきっかけとなるわけですからね。そして私どもへかけられる神様の本当の願い、 それは人間氏子に天の心を、地の心を、日月の心を身につけてほしいというのが神様の本音であるわけですから。そしてその神様の本音であるところの私どもが天地日月の心を目指しての精進、それこそ身の上に起きてくるさまざまな問題を通して、事柄を通して、天の心を、地の心を、日月の心を身につけよう、育てていこうと精進をするところにいただけれる和らぐ心、喜ぶ心、それこそ、ああ、この難儀のおかげで天の心を、地の心を、日月の心をいただくことができる、稽古をすることができる、そこに喜びを感じる、そこにありがたいものを感じる、そうなった時に初めて、たとえどのようなことが起きてきた時でも心が和らいでおれるわけです。それこそあれはイノシシ鳥の話をよくしてくださいます。狩人ですか、山登りをする、ただ行楽でハイキングに行く、人々がイノシシに出会ったらあたふたするだろうと、それこそ逃げ惑うだろうと、ところがイノシシを取りに行く、さあイノシシを取るぞと言って狩人の人が山に入る、そして向こうからイノシシが来る、これはしめたと、よしこのイノシシを仕留めようと喜ぶ心が湧いてくる、それこそありがたいイノシシだということになるわけですね。ですから私どもがそのイノシシを取りに行かないならば、イノシシが出てきたらあたふたしてしまうわけです。難儀であるわけです。ですから私どもがイノシシを打ちに行く、いわば天地日月の心を取りに行こうとする、山登りをする、天地日月の心を取ろうとする、そこに焦点を定めて日々を過ごさせていただくであるならば、目の前に起こってきた問題が締めた、さあこれで泥の心の稽古をするぞ、地の心を身につけるぞ、天の心を身につけるぞということになるわけですから、それこそそういう信心になった時に初めて一切が親愛ということもいただけれるようになるのではないでしょうかね。その私どもがこのように生を受けたということが、お金持ちになるためでもなければ、そういういわゆる好きなものを食べるためでもない、地位や名誉や財産や権力や、そういうものを、まあ土地というものでしょうかね、財産を得るためにこの世に生を受けたのではない、天の心、地の心、日月の心を身につける、傾向することのためにこの世に生を受けたのだということがはっきりすると、そしてそこに腹が決まると、初めてそれこそ和らぎ喜ぶ若心というようなものにも近づいてくるわけですね。そこに焦点を定めた人生となった時にいただけれる心が、まあそれこそ何と言いましょうかね、助かりの真実の助かりの世界というのではないでしょうか。そしてその真実の助かりの世界を具体的に言葉を変えれば、私どもの心の中に和らいだ世界、喜びの世界がそこにある。それはなぜか、よしこれで我が心を目指そうというのではない、まあそういうわけですけれども、もう一つより具体的な本当なところであるところの天の心、地の心、日月の心を目指そうとするところに、まあいただけれるのが 和らぎ喜ぶ我が心ということになるのではないでしょうかね。我が心になろう、我が心になろうとしたからといって、なかなか我が心になれるものではありません。天地日月の心に焦点を定めて精進をしたときに初めて、そこにいつの間にかいただけておるのが、和らぎ喜ぶ我が心、真実の助かりの世界、ということになるのではないでしょうかね。自らの心にすがる、神様に任せる、という世界がそこにはあるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。